おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ今日の話は
今日は富山県の大学で講義を行う竹内照夫教授の話です。
はい。
中学校の授業で読んだというか読まされた小説の中に森鴎外の高瀬舟という作品がありました。
はい。
まだ小説とか文学とかわからない中学生でした。日本の明治近代化の中で育った優れた医師の一人に、森鴎外という人物がおり、彼は陸軍軍医総監という要職に上り詰めると同時に作家翻訳家としても活躍したと聞かされ、すごい人がいるもんだなと単純に感心していました。
はい。
京都の高瀬川を往来する船底の浅い船が、高瀬舟と呼ばれていました。
はい。
物資輸送に活躍しましたが、実はもう一つ重要な用途があったんです。うん。島流しを申し渡された京都の罪人が離れ島に向かう大型船に乗り換えるため大阪の港に向かう時にこの船が使われました。
はい。
ある時町奉行所同心の羽田正兵衛が護送役を務めたのですが、罪人喜助には親族の誰も同行しませんでした。羽田は喜助が重い刑を受けたにもかかわらず終始晴れやかな顔をしていることに不思議さを感じ、護送の際の規則に背き喜助に話しかけてしまいました。
はい。
お前はこれから島流しにされるというのに、なぜそのように穏やかなそして晴れやかな表情をしておるのか。すると喜助の口から語られたのは、実は生活が苦しかった上に自分には体が不自由で働けない弟がいたんですが、それを十分に養うことができず思い余って弟を殺めたんですという事情を話したのです。
はい。
その方が弟のためにもなるだろうと考えたというんですね。今で言う安楽死の考えに近いものでした。
はい。
私は確かに島送りにはなりますが、お上からお帳目として200文もいただきました。ありがたいことです。喜助はこう語りました。お帳目っていうのは今で言うと小遣い銭あるいは日当かもしれませんね。
はい。
同心羽田は4人の子供と妻その母親を抱え苦しい生活を嘆き、ついつい夫婦喧嘩をしてしまう自らの生活を思わず反省してしまうのでした。鴎外のこの小説に改めて感じ入ってしまったのは中学を卒業してから半世紀。鴎外がこの作品を発表した大正5年から数えると実に100年、確か2015年か2016年の富山てるてる亭でのことでした。
はい。
名人立川志の輔師匠新作落語として、それも安楽死という現代的テーマの創作落語としてリメイクしたのが高瀬舟でした。うん。師匠がこの一席を話し終えた時、私も祝わせたのですが、てるてる亭にはすすり泣きが至るところで聞こえました。今年4月20日のテレビ各局新聞各紙は落語家立川志の輔さんが富山国際大学の客員教授に就任し、来る6月5日に学生を対象に初講義を行うと報じました。
はい。
志の輔ファンで自宅が師匠と同じ射水市にある中島恭一学長の発案で、超多忙なことは承知の上で地元の大学生にコミュニケーション力を磨いてもらうためにお願いしたいと師匠に働きかけOK をもらったそうです。
はい。
NHK テレビの長寿番組試して合点の司会者として、ね、名高いスーパーコミュニケーター竹内教授だけに6月5日の授業を学生たちも教員たちも今から楽しみにしているそうです。
1ヶ月切りましたね。
はい。
ねえ、聞きに行きたいんですけど、これは授業ですからね。
どうもそういうことらしいです ね。
いや、これ聞かれた方の感想を聞いてみたいものですね。
本当ですね。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。